通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。8月12日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、なかなか雨が続きますね。強い雨が続いている僕の住んでいる福岡県北部なんですけれども、いやもうほんとね、前代未聞なぐらいいろんなところでね、こう通行止めとかね、水没みたいなものがあっててね、いやーほんとニュースで見てもね、いや自分家の近くでこんな風になってるんだっていうことを見るばかりです。まあ、昨日はね少し外出はしたんですけれども、結果ね、まあ、大きなそういったね被害には見舞われずに、僕我が家としてはね、まあ、無事に過ごせたわけなんですけども、どうですかね、この放送が、配信されている12日の6時半の時点ではね、どんな風になってますかね。とりあえずね、朝早く起きてちょっと様子を見てみたいなっていう風に思ったりしています。まあそんな感じなんですけど、まあ先週もさ、まあ今週もね、これから1週間が始まるわけです。まあお盆休みの方もいっぱいいるかもしれませんけども、僕はね暦通りの仕事なので、まあ公共交通機関止まってたりとか、まあその雨の影響なかったりすれば仕事に行きます。今週も普通にあるんですけど、まあほら残業多いって言ってるじゃないですか。で、もう先週の帰り道での出来事なんですけど、これをちょっと喋りたくって。うん。まあね、何曜日だった？週末だったよね。多分金曜日だったと思うんだけど、まあ僕がね、仕事から帰って、残業を終えて帰っている時に、まあ、酔っ払った会社員3人組がね、道幅いっぱいに並んで歩いてたんですよ。まあ、道幅いっぱいって言っても、そこはね、まあ、細めの一本道で、こう、急いでいる時は、スッとね、抜けられる道なんだけど、まあ、この日はね、そうはいかずにね、まあ、道幅いっぱい並んでるからさ、まあ、縦になってもらえれば大丈夫なんですけど、横に並んじゃってるからね。だから、後ろから僕近づいて、プレッシャーをかけたんですよ。ムムムムってね、別に何も言わずんですよ、ね。大抵の場合はね、それで割とうまくいくことが多いんですけど、まあその3人のうち2人はね、スッとね縦に並んでくれたんです。でもね、1人はねもう全然気づかなくって、もうその残りの2人とね楽しそうにね話し続けてたんですよね。でその中で言った言葉が、いやー今のあいつはあの時の俺を見てるようなんだよな、いやいや多分職場の後輩のね未熟さみたいのをね、昔の自分に当てはめて喋ってるとは思うんですよ。わかるよ。うん。いやいや、でもさ、偉そうに語る前に、今、僕の道を塞いでる、お前のその状況に気づこうぜ。多分、お前今もその時の、あの時のままだよってね。もうとりあえず、お前言うですよ。はい。まあね、残業帰りでさ、ちょっとね、イライラしてることもあったのはね、否定しません。でもね、僕はね、もうちょっと、心の中でですよ、口には出さなかったけど、そういうツッコミをね、しておりました。お口が悪くて、失礼いたしました。いやでもね、こういう場面って、日常にも職場でも結構ありません？言いたいことを飲み込んだり、逆に笑顔を作ったりとか、今日はね、そんなところから本題のね、感情労働のお話に入っていきたいと思います。ということで、今日の本題なんですけども、今日は感情労働の盲点、おまゆうが職場にもあるというタイトルでね、お話をさせていただきたいと思います。まず、感情労働って聞いたことあります？まあ、言ってみれば、肉体労働の感情版みたいなもんなんですよ。簡単に言うとね、仕事の中で自分の感情をコントロールして求められる感情を表現すること。これはね、社会学者のアーリー・ホックシールドが広めた概念で、客室乗務員 CA さんとか接客業とか、まあ医療、介護、ね、そういった職種であったりとか、教師とか、ね、まあ、いわゆる人と感情的に関わる仕事が当てはまるっていうふうに言われてます。で、感情労働ってじゃあ具体的にどんなものっていうふうに言うと、3つのやり方みたいなのがあってさ、1つ目は表面的演技、これサーフェスアクティングって言いますけど、内心は違っていても外見だけ感情を作る。例えば怒っていてもお客様の前では 笑っていますよみたいな、笑顔を作りますよっていう感じね。これもよくあると思うんですけどね。あと2つ目、深層演技、ディープアクティングですね、感情そのものを仕事の要求に合わせる。これは、心から大丈夫ですよと思えるように気持ちを整えてから対応するみたいな感じかな。あと3つ目が真の感情表出、これは自然に感じた感情をそのまま表すね。まあこれ理想的な話なんですけどね。まあこういったものが感情労働のね、まあ3つのやり方かなというふうに思います。でもちろんこの感情労働という労働があるということでね、まあ概念が広げられているので、もちろんこれは効果があるとされているんですよね。じゃあ感情労働の効果って何ですかっていうと、やっぱりそのお客さんとかね、クライアントの安心感とか信頼関係の構築に役立ちますよね。それはひいてはその自分たちの仕事の達成に役立っていくっていうことなんで、仕事としてやっぱり成り立つんですよ。ただリスクもありますよね。これはやり続けると、この感情労働をし続けると、まあ、感情の不一致っていうものがあって、この感情の不一致によって疲労であったり燃え尽き、バーンアウトですよね。あと共感疲労、自己同一性の揺らぎみたいなのが起こって、結果として休職したり、休職でお休みする方のね、休職したりとか離職につながることもありますよっていうふうに言われてます、ね。まあ、なんとなくこれイメージ湧くよね。で、僕の現場ですよ、福祉の現場では、例えば、家族に悲しいお知らせを、まあ、冷静で穏やかに伝えるみたいな、そういうことがあったりとか、あとは、まあ、攻撃的な利用者さんとかね、お電話の方とかに、まあ、怒りをね、まあ、怒りたい気持ちもあるけど、それを抑えて、ね、理不尽なことにも気持ちを抑えて対応するみたいなことっていうのは、まあ、正直日常的にあります。で、まあ、この対処方法としてはセルフケアがあると言われてますね。まあ、感情労働をね、されている方は、もしかしたらもうね、すでに知っている方、実践されている方もいらっしゃるかもしれませんけども、一応ね、こんな風なことがありますよっていうのをお伝えしますと、まあ、自己管理がやっぱり必要ですので、まずモニタリングですよね。自分自身のことをちゃんと把握しておくこと。どんなことを把握するかというと、どの場面で自分が消耗するのかっていうのを記録しておくことっていうのは結構大事かなっていうふうに思います。あとは感情のネーミング。今自分は何々と感じているみたいな言語化をしておくこと。まあ、言語化っていうのは本当にね、何においても大事ですけど、感情労働においてはこの感情に名前をつけていくっていうことすごく大事かなっていうふうに思います。あとは、ま、この二つはね、割と感情労働者でもね、やってる方多いと思いますし、普通にね、過ごされている中でも疲れてる、無意識かもしれませんけども、やってるとかね、よくあるノウハウだったりするんですけど、次ね、境界線の設定。これは割と大事で、持ち帰らない。連絡時間を限定するっていうところ。なんかこれ僕日本人あるあるかなって思うんですけど、この境界線の設定がめっちゃ下手だなって思っちゃう人、自己犠牲のね中で成り立つ境界線の不正、なんか曖昧さみたいなのをね感じることがあるんですけど、僕は結構ここきっちりやってます。ただがゆえに疎まれてる時もあるなって感じますでもね、セルフケアという意味では、もう感情労働者のセルフケアという意味では、絶対に境界線の設定は僕はおすすめしますし、マストだと思ってます。そして何よりも、もうどうしようもないなって思ったら、もう専門家への相談ですよね。もう長引く疲労とか不眠とかがあったら、もう絶対どうかしてますから、やっぱこれはね、早めに相談するのが一番いいと思う。で、こんな感じのセルフケアの方法がありますよっていうところなんですけど、まあ、僕の個人的な感想ですよ。多くの職場では、これらは個人任せだなっていうふうに思ってます。なんかさ、みんなでやってるから当たり前とか、異常を来す方が異常なんじゃないみたいな、そんなね、風潮があるね、組織っていうのもね、まだまだ多いんじゃないかなっていうふうに思う。というか、まあ、感情労働との付き合い方っていうのがわからない組織っていうのは多いのかなっていうふうに思います。まあ、そこがね、今回のテーマである感情労働の盲点なんですよ。感情労働っていうのは、対お客様とかね、対クライアントだけではなくて、組織のサポート不足でも疲労する、疲弊するっていうのが盲点だと僕はね、思ってます。もちろん、感情労働に対するケアに対しては、組織のケアっていうのはね、結構書かれているところも多いんですけど、ただそれはね、おざなりにされていることが多いんじゃないかなって思います。 肉体労働でいう安全規則であったりとか、始業前のラジオ体操みたいな感じで、感情労働にもやっぱり組織的なケアがね、僕は必要だなっていうふうに思ってます。もうそれがないと、なんかさ、前からも後ろからも攻撃されてるように感じる時がね、まあ、僕は実際ね、あったことがある、ね、これ感じたことある方いるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、まあ、言いにくいかもしれないけど、僕は経験があります、だからこそ管理職とかその制度設計をする側が現場をより理解して守るね、仕組みをね、作ってほしいなっていうふうに思います。これはね、本当に組織、会社とかそういうレベルでもそうだけど、やっぱり国家単位でね、もうやっぱ制度をね、ちゃんと作ってほしいなっていうふうに思ってますよ、どうです？最後にちょっと聞いてみたいんですけど、あなたの仕事は体、頭、心のどこを一番使ってますか？そしてそのケアは個人と組織のどちらがしていますか？よかったらね、コメントやお便りで教えてください。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士たなのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のタダは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動しています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿。ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを。X では、世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。また会おうよ。